それでは、11月26日の交わりへの手引き、始めたいと思います。今日はそれぞれのグループも、2回目になっています。その日によってですね、グループのメンバーが少し安定しないグループもあると思いますので、1人とか2人のところは近くのところへ行っていただいたらいいと思います。でその場合ですね、できたら例えば2人グループの人は分かれていかないで、その2人のまんまでどっかへ行く、入るようにしてください。今日は10ページの目を向けるものからでいいですかね。ここは第2課の互いに向かい合うことの、途中なんですけども、前はそのコイノニアによる出会いというものはイエス様によって結ばれ導かれていることが前提なのだという話をしました。で今日は目を向けるものというところからですね、ちょっと読みたいと思います。その大切なことは神に愛されていることを信じるということです。それはイエスがこう言われているからです。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しなさい。互いに愛し合いなさいというのはイエスが繰り返し弟子たちに語っていることです。それだけ弟子たちにも私たちにも大切なことです。でもどのように愛すればいいのかと現実の中で考えると難しさを覚えます。しかしイエスは私たちがどのように愛すればいいのかを明らかにしているのです。それは私があなた方を愛したようにと、主が私たちをどのように愛してくださっているのかを知ることによるのです。ですからコイノニアの交わりはその愛、つまりイエスの私たちに対する愛に目を向けることになります。愛し合いなさいという言葉が最もこのなんていうか、イエス様の命令の中では多いです。そしてただ愛し合うというのが一体何を意味するのかっていうのは結構私たちなんていうか難しいなって思うんですね。でそれはやはりイエス様がどのように愛したのかということを私たちがそこに戻る、だから自分の感覚でこれが愛するということなんだというふうに決めるのではなくて、常にイエス様がどのように愛してきたのかということを見ながら、そこで私たちも、同じようにする。イエス様があなた方も同じようにしなさいというのをよく言われますから、ただそれはじゃあすぐに真似てできるようなもんではないにしてもですね、愛するということは非常に具体的であり、その内容もですね、そのイエス様の言葉に規定されているということなんですね。で、そういったことを前提にしてコイノニアということを考えていくわけなんです。で歓迎し合うこと、コイノニアの中で私たちが聖書を一緒に読むことも祈ることも、それぞれの経験を話すことも、主がどのように愛してくださっているのかに目を向けることでその愛の大きさを知ることになります。それはコイノニアのメンバーが生きる中に起きていることですから、その互いの出会いと交わりによって主の愛をさらに知ることができるのです。コイノニアの交わりはきっかけが趣味や人間関係であったとしても、任意の方法であったとしても、または誰とのグループであっても主の愛に目を向けることが大切なことです。互いに自分に主の愛を伝えてくれる人として、主に愛されている者同士として信じて向かい合うことから生まれてくるものが歓迎し合うということです。つまりですね、なんとなく感覚的に話が合うとか合わないとか、そういう次元だとコイノニアっていうのはすぐ潰れてしまうんですね。もうありとあらゆる教会の小グループっていうのはもうどこの教会でもうまくいかないものです。なかなかうまくいかないことが多いです。で、でもやはりですね、その原因の一つはやはり自分の感性、最終的には自分の感性すごく重要ですし、もうこれに支配されていると言っていいんですけども、でもですね、やはりわきまえていくというか、何を見つめていくのかという時に、そのこの人の言っていることから、この人がどのように神様の愛が注がれているのかということを教えてもらうというかね、それがやっぱりとっても大切なことで、私たちが目を向けるのは、 神様がどのようにこの人を愛してくださり、また私を愛してくださっているのかということにいつも目を向けていくということなんです。でそれをお互いに何て言うかな、知っていくというのが、だからいろんな人たちの証しや、いろんな人たちの今日今週あったこと、今週出会った御言葉というものを聞くことによって、あ、そういうふうにこの人の問題の中に神様はこうやって語りかけてくださるんだ、こういうふうに 愛があるんだなと、まあそれは即私じゃないんですけども、でもそれを聞くことによって、じゃあ私もどういうふうになっていくのかということを考えていくことができるわけですね。そういった情報が多ければ多いほどですね、私たちはさらに新しい生産的な考え方に向かっていくことができるわけです。あともう一個だけ読みます。話を聞くイエス、この歓迎することが具体的に表されるのは話を聞くときです。それは主イエスが話を聞く方だからです。例えば12年間病に苦しんだ女性がイエスの衣に触れて癒されたとき、群衆に囲まれていても女性はイエスの前に出て行き、真実をすべて話したのでした。またサンヘドリンの議員であり有力者だったニコデモが人目を忍んで夜イエスを訪ねて来た時も彼の問いかけを聞いて答えたのでした。さらにサマリアで出会った女性にも話しかけ、彼女の抱えていた過去を聞いています。他にも霊に取り憑かれた子供に苦しむ父にもいつからなのかと問いかけています。エリコでは目の見えないバルテマイが大声でイエスに助けを求めましたが、イエスの前にやってきた彼に私に何をしてほしいのかと語りかけています。このようなやり取りから推測できることは、記録されていなくてもイエスは、人々に語りかけ、苦しんでいることや願いをいつも聞いていたのだろうと思うことです。そして人々が話したことに何がいけなかったのかとか、こうすればよかったのにとか、何も判断や評価を返してはいません。イエスが答えるのはご自分に対して信じているのかということだけです。ただしニコデモや学者たちには聖書に表されている神の意思を明らかにしています。でもイエスの求める人の言葉はそのまま受け入れて聞いているのです。そのようにその病や自分の職業や過去のために社会から疎外されていた人々はイエスに語りかけられ、話すことで歓迎されていることが分かり、体だけでなく心も癒されたのだと思います。まあ今日は挙げた例をですね、一つ一つ、これはもう全部説教で取り上げてきていますので、一つ一つは詳しくここでは取り上げませんけれども、例えば12年間の長血を患った女性一つとってもですね、わざわざ呼び出されていくわけです。そして彼女が自分の真実を、全て洗いざらい話していく。そうすると彼女にもっとこういうふうにしたらよかったよなんてアドバイスなんかしないですよ。あなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさいと言われたわけです、ね、イエス様がそんな、いやあの時ね、実はこういうふうにした方がもっとよかったんだよとかね、君はそういうとこが足りなかったんだよみたいなことは一言も言ったことがないです。言ったのはニコデモに対して、あなたは律法学者なのにこんなことも知らないのかと言って、人は霊によって生まれなければ新しく生まれることはできないと確信をに迫ったわけですね。それはイエス様が神の意思を伝えたわけです。まあそうやってですね、イエス様の語りかけというものをよく見ていく、ね、だからイエス様ってあんまりおしゃべりじゃないですよね。でも的確によく話しかけてあげる。私に何をしてほしいのかよく言うんですよね。もう本当にもうフラフラフラフラしてきたのにもかかわらず、もう目が見えないにもかかわらず、私に何をしてほしいのか、ね、なんでそんなこと聞くんだろうと思うけれども、でもそこではっきりとこのイエス様に語りかけられて答える。はい次とか言ってパッとこう手を置いて癒すとか、そういうですね、祈祷師の順番じゃないんです。イエス様は必ずその人の心に語りかけて、そしてその人の心にちゃんと届く言葉を話してあげる。それがその人の心の中でその後の人生で生きていくんです。病が癒されても生きていけることは生きていけるとは言えないんです。それは病気が治ってもその後も傷ついた心が癒されていかないのと同じで、 イエス様に出会って病が癒された後の人生の中で一番重要なのは、体の病が癒されること以上にその人の中に欠落していたり傷ついているところを、そのイエス様の一瞬のやり取りによって癒されていくということだと思うんです。それがあの12年間長血を患った女性に対して言われる安心していきなさいっていう言葉やですね、それからベテスダの池でしたっけね、もう罪を犯してはなりませんとか、そういう一つ一つの言葉はその後の人生を見つめて言われているわけですね。でもそれはみんなイエス様から歓迎されてるっていうふうに思うわけです、ね、今日これからですね、またまた皆さんそれぞれにあの話をしていただきたいと思いますけれども、まあ、あの別に特に意識しなくてもいいんですけれども、でもやはり私たちが互いに聞くことっていうのは、そして話すことっていうのは、やっぱりそういう一つの共通したイエス様に目を向けていくというね、テーマあのものをお互いに持ちながら、自分の話を、自分の出会った御言葉を、自分のあった苦しみを、自分のあった喜びを分かち話していく、この短い時間ですけれども、それをね、あの短い時間の中でも話していくっていうことが、まあ、私たちの信仰生活の豊かさになっていくんだなと思っています。それじゃあですね、これからそれぞれ皆さん分かれていただきたいと思いますけれども、なんか今日は少しだけ15分ぐらい時間ありますので、まあ様子見ながらで45分になったらまた私の方でお願いいたしますので、それぞれに、これから分かれていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。ニーズが少ない方はそのまま2人だったら2人のまんまでどっかに移動して、まあ、最大5人とか6人ぐらいになるようにしていただければと思います。よろしくお願いします。